皆さんこんにちは。バター RG、 お元気ですか？さっき昼間ね、12時半ぐらいか録音してたんですけど、途中でホジェリオさんがね、あの買い物から帰ってきたから止めちゃったなので、その買い物は、消して、ちょっとね、あの正直何喋ったか忘れちゃってるんですけど、でも、今から新しくお話しようかなって思ってます。今、私は家を出て、中心の方にね、歩いています。中心まで、今午後3時3時ですね。で、ホジェリオさんは3時からパオラのセッションがあるので、さっき私なんかクーって寝ちゃって、行こうって言われたけど彼は先に行きました。で、私はちょっと横になって寝て、でちょっとしたとこでトイレで起きて、でちょっとジリアンのメッセージなんか聞きながら、起きて準備して今、待ち合わせ場所に向かっています。まあ待ち合わせ場所にちょっと早く着いて、私はお茶したりゆっくりしたりするんですけどね。こちらではね、ベーカリーがとっても主流というか、お茶を飲むところがいっぱいあって、それをベーカリーのことをパダリアって言います。パダリアで、パダリア、ポルトゲーザっていうポルトガルのベーカリーっていう意味ね。それがとってもここでは有名で、有名というか山のようにあって、で私はそこにでお茶するのがとっても好きなので、よくそこでお茶してます。まあ日本で言ったらなんていうのかな、ビドフランスとかドトールみたいな感じかな。でももっといっぱいたくさん食べ物の種類があって、スープとかお昼ご飯も食べれて、で冷凍食品じゃない、ちゃんとパンとかも手作りっていうか焼いたやつですね。そういうものを、そこでケーキっていうマドレーヌみたいなのを食べるのが私は大好き。あとケイジャーダっていうね、ケイジョっていうのはチーズって意味なんですけど、ケイジャーダ、チーズになったみたいなね直訳するとなんだけど、そのねパウンドケーキ、チーズのパウンドケーキみたいなのもすっごく美味しくって、それも、お気に入りで食べています。そう、ジリアンはねこれからエルサルバドールに行くそうです。エルサルバドールはビットコインフレンドリーに、国を挙げてビットコインをね、使えるようにするって言ってる国で、ジニアはそこのビットコインのねミーティング、大きなミーティングがあるらしくて、そこに参加するのを楽しみに行くそうです。で、エルサルバドールとメキシコはね、もうだいぶ前からワクチンパスポートとかそういうのは廃止してて、国にも自由に入れたので、結構ブラジルからもねメキシコに旅行する人は多かったんですけど、いよいよ、まあね、私もねちょっと一緒に行こうかなと思ったけど、まあ、お互いにタイミング合わず、結局行くのも、私も本当は2月行ってもいいかなとか思ったけどやめて、でジリアンはこう私とじゃなくってパオラとね、ちゃんとパートナーとね見に行って、でまず90日は観光で入れるそうなので、観光、90日はいるのかな、その後エルサルバドールに残るのか、それともメキシコに移ってなんかビザの手続きをするのか、ポルトガルに来るのか、それとも日本に来るのか、まだ何にも分かんない できないよ、うん、計画しない、しないで柔軟に動いた方が多分ね、もうこれからの時代はいいんだと思います。すごくいいと思う、うん、それがいいんだと思う。私もねこんな言い方をしたら、あれだけど、なんかみんなに、ね、やっぱりほらポルトガルに引っ越したから、あ、結婚おめでとうってみんな言ってくれたんだけど、本当に結婚するかもわからないし、急にね全然違う人と会うかもしれないし、まあ私がこっから日本で働くとかそういうのはないけど、多分もし万が一、ホジェリオさんとどうかなって別れてしまったとしても、多分ポルトガルに一人で残るんじゃないかなって思ってます。ただそれは多分一人っていうのはないかなって、なんとなく感じていますし、今ホジェリオさんとこう一緒に、行きたいなっていうのはもちろん思ってますもちろん思ってます。ただそれをね、絶対私はこの人に添い遂げるんだとか、そういうわけ前はねちょっとね思ってた、あ、もうこれ以上また新しい人探してとかってもういいかなって、この人とプロセスしていくのがいいんだと思ってたけど、これはそういうね、この先別れるとかそういう意味でなくって、とにかくなんていうのかな、決めるのは大事なんだけど、なんていうのかな、未来を決めない、今これをやるっていうのを決める、今この状況を抜け出そうっていうのを決める、やっぱ行動を起こそうっていうのを決めるっていうのはいいんだけど、未来をねこうでああでああで夢がこうでとかね、そういうのを描いてもあんまり今ちょっと意味ないかなって思ってます。うん、だから、まあ、逆にやるときは、やるときというか思ったときがやるとき、行動するときなときもあるし、まあ、今ちょっとねこの2月エルサバドール行こうかなと思ったけどやめたとかね、そういうのもあるから、まあその時にその時その時自分に、アライメントして、でね、アライメントしてるって、してないってことは、軸が外にあるから、社会が軸だったり人が軸だったり子供が軸だったりパートナーが軸だったり、世界が軸だったりメディアが軸だったり、どこかの誰か偉い人が、偉いお坊さんが軸だったりとかねどこかの有名なヒーラーが軸だったりってね、そういうことになっちゃうんですよね。この人が言ったからこうなるっていう風に、なっちゃうと、どんどん自分から軸が外れてって、自分じゃない人生を生きて、どこかの誰かの期待する通りに育ったり、社会のいいように、自分を変えたりっていう風に、ね、なって、体ももちろんね、硬くなったり我慢してるからね、凝ったり痛くなったり病気になったり、すると思うんですよね。でも自分にこう軸を合わせてアライメントをしていると、自然の宇宙の働きとチューニングができるから、自分にとっての全てのタイミングっていうのが、全部カチッカチッとパズルのようにね、合わさって、いくしね、なんかね無駄がないっていうか、もしかしたらね人から見たら無駄なように見えるけど、あ、やっぱりここにいるべきだったんだっていうことだったかもしれないし、自分と、自然の動きのタイミングがすごく合っていくと思います。で、だんだんこうなんていうのかな、 が嘘っていうのがね、まあ私はね多少ね人にも嘘っぽいってついちゃうような、人ですけど自分にはつかないけどね。それがだんだん多分、まあそれはどうかなどうかな、まあねちょっとジニアンクラスまで行くと本当に透明だからね言うこともパーンって人に言うし、うん、まあ私は言わないこともあると思うし、もちろんね大事な人には言うし、そうでもない人にはやっぱり甘くしちゃうしね、うん、それが嘘だって言ったらやっぱ嘘になるし、まあそれでも私はいいかなって思っています。ただ本当に大事な私の、まあ、今のところというかパートナーホジェリオさんには、うん、嘘つきたくないし、自分自身でありたいし、自分の疑問はねちゃんと聞きたいし、で彼もすごくそうしてくれてる、うん、しね、そうだからでこの3週間ホジェリオさんアライメントを本気で始めて、もうねそれ3週間でもだいぶ変わったんです。だいぶ変わった、うーん、多分まあ私もね彼にこうシェアするからっていうので、今までやってきた2年間、より本格的により深く、やろうとしてるから、うん、多分こう進むなんていう、速さっていうのは、この2年間よりこの3週間の方が早い、というのは、もういちいち自分のこう体の動きにあれこれなんかおかしいぞっていうのに反応できるようになってきました。例えば昨日ね、もう今までさ太鼓を打つときは体全部使ってとかね言ってたけど、うん、いつも気をつけてたかって言ったらもちろん気をつけてたけど、あまり気づくことがなかった、打ってるときね、だからちょっとアライメントしきれてなかったところがあるんだけど、昨日ねスーラータンね食べながら録音してたんですけど、そのスーラータンを食べるときに体をね、器に近づけるでしょ、テーブルに置いてるから、でその時に、顎をねぐーっと前に出して、だから顎を前に出してるから後頭部首の付け根あたりをぐーっと前に出して張って張らしてる、こうなのけぞってるみたいな感じになっちゃう、顎出すじゃなくって、それを体の中心を感じながら、体を倒す、それに気づいて、あって思って顎出してるっていうのをやめて体を感じながらやる、もうこの一つだけでもすごい発見、すごい発見で、もちろん、何か器を持つ、何かを鍋を持つ、料理をする時も、肩を吊り上げるんじゃなくて、胸のね真ん中から筋肉が出てるから、その前の胸を感じて腕を持ち上げる、でどちらかというと、脇腹で、腕は支える、うん、まあもちろんね全部なので全部を感じながら動く、左手を動かすのも左手だけバッて動かすんじゃなくて全体を感じながら左手を動かすとかね、そういう風にやってたらものすごくね、なんていうのかな、気づきがたくさん起きるんです。で、2年前、2020年の11月から始めた時は、体のねこうちょっと滞ってる場所、痛い場所、凝ってる場所、張ってる場所っていうところが、痛くなって、そこをこう何かなって向き合ったりっていうかしてると、で体を動かしたりとか してるとこうスコーンって抜けて、そこがこう道が通ってく、運河が通るみたいにこう橋が上に上がって、パーッとね橋が上に上がってエネルギーが通るっていうね。でその度にものすごい一回一回が私感動だったんですよ。最近もあの首の後ろのとこがガーンって抜けたりとか、あと肩の力がこう肩がドスンと落ちたりとかね、そういうのもあったし、あと自分のこう意識を思い通りに後ろにやったり前にやったり上にやったりっていう意識を体の中で動かすっていうのが自由に前はできなかったけど、それが何のことかもわからなかったけど、今はそれができるようになった。だから、余計気づきやすくなった。のけぞってたら、あ、ちゃんと中心に戻す、中心からずれてたら重心に戻す、真ん中に戻す、ね、そういうのを、自分でできるようになったから、もちろんホジェリオさんがあれ全然反応してないな、あ、お反応したとか、そういうのが簡単に大体分かるようになって、もちろんね、私はホジェリオさんで練習させてもらってるんだけど、もうそれがね面白いんですよ。で前はなんていうのかな、答えを出すのが楽しかった。答えを出す、自分が分かった、あ、ここが抜けた、こういうことだったのかっていうのが、答えを出すのが楽しかったけど、今はこのこれがね、前ねから私終わりはないって言ってるけど、まあ実はちょっと頭で言ってるところがありました。これは終わりがないってねって知ってました。だけど今は、あ、この終わりがない、自分にこう知っていくプロセスっていう、あ、ここが抜けた、ここが通った、あ、ここが感じれた、意識がね自由に動かせるようになった、体の中で、それがそのプロセスがもう楽しくて楽しくて、もうね、だから何やってても楽しいの。だってさ、ずっとアライメントしてるし、だから歩いてでも楽しい。あ、こういう風に、あ、今ちょっとこうだからこうして歩こうとか、あ、今この場所はどうかなとかね、ちょっとねまだワークに関してはあんまり正直形だけとりあえずやろうと思って、まずはね習慣にするためにこう体を触ったりとかするようにね、お風呂の中でしてるけど、まだその体を触ってワークするっていうところに腑には落ちてないけど、でも大事なことは分かってるから、必ず一日に、向き合ってこう触ったり、確かめたり、自分の体がどうなってるかな、今日は硬いかな柔らかいかなっていうのは確認してます。でそれをまあそのうちまたね、まあそうね、ストレッチとかやる中で体の中の発見とかはしてるから、まあやってないってことではないですけど、でもこう体をね実際に自分の手で触って、あ、今日の手触りはどんな感じかなとか、そういうのをまずね、習慣でやり始め、でそのうちに、あ、ここ触ったらこうなるとか、あ、ここ触ったらこことつながってるっていうのが多分そのうち分かってくるのかなって思ったりしてます。もうとにかくだから料理してても、コップ持つだけでも座る動作だけでも楽しい。全部に意識を持ってってアライメントねしてたら、こう一個一個の動作、例えば何かを拾うね、椅子に座る、ベッドから起き上がる、全部今歩いてる、この歩いてる時も足の真ん中を感じてますか、体の真ん中感じてますか、それとも重心が後ろに行ったり前に行き過ぎたり、肩が上がってませんか、 委ねて何にもしなくていいんだよ。何にもしなくていい。肩を上げなくてもいい、お腹を引っ込めなくてもいい。とにかく何にもしなくていいんだよっていう委ねてパウラに言われたの。それをね、歩いてても立っててもおしゃべりしてても人と話しててもやる。仕事してても、もうね、ホジェリオさんね、もう仕事してたらできない、別だ、それは別だ、もうや散々だ、もうたくさんだとか言って言ってる時もあったけど、あの今はちゃんとやってます。仕事しながらやって、でね、その結果もう仕事がとっても今うまくいってて、ミーティングもうまくいって、仕事のオファーが止まらないとって言っててね、驚いて。だから結局みんな頑張って努力して無理してじゃないと、いろんな評価がもらえないとか、人に認められないとか、まあ、それはだ結局自分が決めてる。だけどやっぱりこう自分が、さらにニュートラルになって、こう楽にいた方が、自分にふさわしい人が集まってくるし、もちろんね、勉強のためにね、変な人が来る時もあるかもしれないけど、そう、集まってくる。そうなんです。でね、私のもう一個の変化、これも大きい。まあジニア2年前、結構彼女はこうバーって言い、うわって強く言ったりとか、大きな声出したりとか、パウロとね言い合って喧嘩したりとかね。でジリアンがうわーって怒る時ってあった。最初それ聞いた時、私受け止めきれなくてすごい咳が出たんです。でそれを聞くのが辛くて、それが最初の2年前でした。そして、1年前、たまたまね、ジリアンがそういう風になったっていう話を聞いて、ある人、その時はまたちょっと捉え方が違ってた。で今回またジリアンそういう風になってる。で、ある人で、そのね、言い合ったとかそれを聞いた時に、自分がこう自分の中にね、アライメントしていくと、だんだん嘘がなくなっていくでしょ。自分に嘘ついたり、自分に着ぐるみを着せたり、お面をかぶせたり、洋服着せて、帽子かぶせてって、どんどん着ぐるみもう熱くなってね、それを一つ一つ脱いでいく、もう本当に裸の自分になる時に、やっぱりただただ、あ、いいよいいよ何でもだと絶対に自分に嘘になるんです。だから時にはやっぱり強くね言わなきゃいけない時もあるし、きつい言い方とか怒る時っていうのも、それは自分がこう嘘のない自分、透明になる過程で、例えば関係を切ったりとかね、そういうのは多分、悪いことじゃないんだなって。私は前まではそういうね、なんかそういう怖い声を聞きたくない、怒ってるのを見たくないっていう、結構そういう感じだった。なんか平和主義みたいな感じで、何かからなんか多分逃げてたような気がします。でも今多分、ジリアンのそのプロセスを聞いて、多分今ジリアンが怒ってるのを聞いても多分何とも思わないと。そしてホジェリオさんに対しても多分、前と反応が違うんじゃない。まあ彼ね、いや一見から特にそんな怒ったりとかね全然してないんだけど、でも そうね、ただ怒るって言っても自分を守るために、自分をかばうためにっていうね、まあ、悪くない、反応とは思うんですけど、怒るのととか人を非難するために、自分を上にするためにとかね、じゃなくって自分がさらにこう嘘がないために怒るって言う、言い合うっていうのは、なんかやっぱりそれはただのいい悪い、いい悪いじゃない、ただのプロセスであって、もしかしたら2年前の私はそれを聞きたくなかったし怖かったし、なんかネガティブ、ネガティブって思ってたかも。そうね、ネガティブだ。どうしてジリアンは自分が幸せになることに対して、をしないんだろうって思ってた。でも今考えるとそうじゃないんだよね。うん、自分に嘘がないようにもっとクリアにするため、するためにのプロセスっていうのは必要だったんだね。そう、だからそこにいい悪いっていうのが多分だんだんつかなくなってく、いろんなことに対して、ね、なんのかなって思って、ちょっと説明が難しいけど、でもちょっと私の言い方もね難しいかもしれないし、私の中でまだそんなに片付いてないというか分かってないところかもしれない。でも話してみました。また長くなっちゃった、27分というわけで、引き続き聞いてくださいね。それではまたね。